人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。昨日で坂本龍一が亡くなってから1年が経ちました。彼の音楽はもちろん、その社会活動について亡くなった直後に津田大介さんのインターネットの番組で、非常に詳しく取り上げていました。今はその有料の会員だったらアーカイブを聞くことができます。そして、ついこの前また別のドキュメンタリーが作られました。今開催中の TBS ドキュメンタリー映画祭2024の15作品のうちの一つとして、坂本龍一 War and Peace 教授が残した言葉たちという1時間半ほどのドキュメンタリーがあります。教授が生前 TBS のいろいろな番組に出演した時の映像を再編集したものです。終わりの方 の一つのデモに出た時に彼が話しているのはすごく印象に残りました。自分は多少の知名度がある人間でこういうことをやってるっていうのは特に重要なことではない、本当は誰でも一人一人が声を上げることが大切だというようなことを言ってて、まさしくそうだなというふうに僕も思いました。ぜひ皆さんこれご覧になってください。東京の上映はもう終わりましたけれど、大阪、京都、福岡、そして札幌でも上映されると思います。 TBS ドキュメンタリー映画祭のサイトがあるので、それを検索してぜひ調べてください。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。バラカンさんは、教授の本当に近くにいらっしゃいましたけれども、やっぱり当時からこうやっていろんなことに対して発信をしていく教授というのは感じていらっしゃいましたか？
僕が彼の仕事に関わっていたのはまだ80年代だったので、まだそういう社会活動はしてなかったんですけど、でもね、もともと学生運動をやっていたので、感覚的にすごくね、分かる感じがありましたね。
はい、そしてこちらの作品、この方はどうご覧になったんでしょうか。今日のライフスタイルゲストはこの方です。音楽家、録音エンジニアの小野正源さんです。1978年からレコーディングスタジオでキャリアをスタート。坂本龍一さんの戦場のメリークリスマスを皮切りに、数多くの教授のアルバムのサウンドや世界中のトップアーティストのプロジェクトを支えていらっしゃいます。またニューシネマパラダイスや映画の巨匠ビム・ベンダースの名作などを最先端の技術で蘇らせる一方で、コム・デ・ギャルソン、正源・小野をはじめ数々の作品を発表してきた音楽家でもいらっしゃいます。今夜は坂本龍一さんが晩年まで情熱を込めて取り組み、小野正源さんがレコーディングやマスタリングを手掛ける東北ユースオーケストラをはじめ、坂本龍一さんとの様々なお話を伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
正源さんと僕はもう随分前から知ってますけれど、いつだったかな、最初。
最初はね、
覚えてます？
最初は音響室のスタジオは間違いないと思うんですけど、まさに戦場のメリークリスマスのレコーディングの前とか、もしかすると CM のとかでスタジオで。
教授の仕事ですか、やっぱり。
教授の仕事だと思います。
教授の仕事を初めて担当したのはいつだったか覚えてます？
僕はね、イエローマジックオーケストラは全く関わってなかったんですね。
はいはい。
でその反対側の結構エクスペリメンタルなものとかジャズの仕事、ライブの仕事が多くて、だからYMO じゃないソロのプロジェクトをやるというので、僕に声かかったのかもしれないなとか思うんですけど、それがだから 80、あれはだから撮影と録音が83年ですよね。
撮影は82年で、
82年か、そうかそうか、
映画が公開されたのは83年、
そう、はい、だから82年に録音と撮影やってるから、その時すごく一緒に過ごしてる時間が長かったわけですね。スタジオでね、僕はスタジオだけだったので、そっから音楽図鑑、ラストエンペラーとか、だからちょうど今さっきあのウォー・アンド・ピースの映画のね、はい、あの時のあれに入るずっと前、そこ、ね、そっからずっと会ってないんですよ。その後だから僕本当に皆さんなんかあの僕いろいろ知ってるように言いますけど、2つの全然違う時代、82年なのか1年なのか、ピーターと会ったのもその時が何度も会ってるんですね、うんうん、そこで会っていって、そしてラストエンペラーぐらいからずっと会ってなくて、その後本当にその次の社会活動というと、その東北ユースオーケストラもね、始まったきっかけっていうのが津波から始まって楽器を修復するっていうところからね、
はいはい、
あの始まったので、2013年の松島から始まったんですけど、そこから毎年それはずっとあの、まあ、社会活動の一個ですね、それもね、
うんうんうんうん、
だその頃の小学生、中学生、高校生、大学生なんだけど、小学生だった子はもう大学生になり、大学生だった子は
もう社会人、
もう社会人、30歳、ね、32歳、うん、はいはい、になりってね、
まあ、詳しくは後ほど。
そうですね、
はい、はい、この後は坂本龍一さんとの時間について、また教授が立ち上げた東北ユースオーケストラについてじっくりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は音楽家、録音エンジニアの小野正源さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか？最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜は音楽家、録音エンジニアの小野正源さんをお迎えしています。
あの戦場のメリークリスマスに関しては、うん、はい、僕はまあ撮影の時にずっと教授と一緒にいたんですけど、うん、帰ってきてサウンドトラックの仕事はそんなにね関わってないんですよ。
そうか、そうだよね。
一つだけすごくよく覚えているのは、うん、もう完成間近の時にね、うん、ミックスを、うん、映画用のミックスを、あの
青いスタジオでね、
そうなんですよ、青いスタジオでやるっていうんで、うん、イギリスからプロデューサーのジェレミー・トマスが来て、うん、一緒に青いスタジオに行ったんです、うんうん、であそこがもう3チャンネルの、うん、
真ん中がダイアログで音楽がステレオです。
そうなんですね、うん、でそれがあの当時のイギリスと比べたらものすごく原始的だったらしくて
なるほど。
でジェレミーが学生として、
うんうん、1960年代のスタイルだね。だからそのスタイル、
そうそう、うん、その後どのように結局、うん、決着がついたのか僕覚えてないんですけど、覚えてます？
あのね、僕はだから音楽の方の録音とミックスしかしてないから、その音楽のマスターがステレオで仕上げられたことまでは知ってる。でダイアログとのミックスってのは青いスタジオでやってて、はい、そちらにマスターテープを渡してしまったら、そっから先はね僕全く見てないんですよ。映画のダビングだから。映画っていうのはね、そのこういうセリフ、ダイアログを取って、ダイアログっていう要素と、あと SE 効果音ね、あのドンパチ、それから森の音なんだ、はいはい、効果音、ダイアログに効果音、そして音楽っていう3つの要素が全然違うチームが取っていくんですね、はい、でそれを青いスタジオでやったの3チャンネルしかないとはいえ、3チャンネルが一番大事なんですね。それはセンターがダイアログがあって、はいはい、ステレオがあって、でそれに後ろにサラウンドがついていったりっていうね、
うん、
そうですね、
まあ、今のようなサラウンドサウンド、まだ誰も考えてない、うん、時代でしたね。
あの映画ね、そう、最近そのいっぱいいろんなところでやって、あの僕もその映画館の音を見るときにね、どうなってるかな、あの頃はね31方式って言いましてね、
うん、
後ろの前に3チャンネルがあって、 て、その3チャンネルの信号をね2チャンネルのテープにエンコードする技術があったんですよ、うん、それで LR の信号しかないんだけど LR の真ん中にスピーカーがなくてもセンターに来るように、まあステレオで、
はいはいはい、
まあボーカルって真ん中にいるじゃないですか、スピーカーないけどね、うんうんうん、そういう成分を取り出してセンタースピーカー作ったりしたりとかね。でそれで差分って言ってね LR の信号に逆に入れると後ろの音を作り出せるんです。でそれでサラウンドのチャンネルって後ろのチャンネル後ろにスピーカーが1個あるっていう、前にスピーカーが3つ後ろに1個っていうんですね、
うんうんうん、
3-1 方式っていうのであの映画はミックスされてるんですね。だから映画の今 DCP っていうですねデジタルシネマパッケージっていう映画館とかに、配られるものはね、
うん、
フロントの LR そして真ん中のセンター C その他に SLSR サラウンド L サラウンド R、まあ、後ろに2つあるっていうね 5.1 チャンネルと出るんですけど、
はいはい、
後ろはねあの映画の場合モノラルになってるんです。
なるほど、
うん、それが今の映画館で、流れてるバージョンなんですけど、あのそれがちゃんと聞こえてる映画館少ないかもしれないですね。後ろの音があるっていうのに気が付いてる方、
あの、池袋の新聞ゲーザーで、
うん、
上映するときに何かやってましたよね、
うん、その時はねその DCP って今言ったねデジタルデータで、2010年ぐらいから全ての映画館はねデジタルシネマパッケージでないと、はい、映画をかけられない仕組みになっていて、はいはい、もちろんフィルムもかけられるんですけど、ほとんどのものは映画会社から配給に供給されるのはそのデジタルデータなんですよ。
ものがないんですよね。データがインターネットで流れてくるだけ、
で鍵もあの暗号のキーもね、
そうそうそう、
それも前の日とか前々日とかに流れてきてやっと映画館でかけられるっていう仕組みなんですね。もちろんフィルムの場合はね、あのフィルムのコピーを映画館の数に作るのに1本20万円ぐらいかかるんですよ。でそれをなくすためっていうのと、そのコピープロテクションのためにそのデジタルのパッケージに変わってっていうね、
うん、
だから実際今の映画館っていうのはあのどんなところでもそのデジタルシネマパッケージがかけられないといけなくて、その他にオプションとしてフィルム上映もできるっていうことですね、う
ん
う
ん、はいはい。
で池袋のその話っていうのはその、そこは単館なんでね、新聞ゲーザーっていうとこで、まあ、僕がたまたまやったベンダースのさっき言ってた話の、
うん、
あのブルーレイなんかをそこでかけたりとかして、でそこの映画館の音質の調整、スピーカーの調整ですね、まあ、PA の調整というかスピーカーのバランスの調整を機械でやった後にさらに僕が手を加えてっていうか、そのちゃんと耳でしっかりやったら本当にいい音に再生できるんです。でそこでそこはまあ、あのダビングスタジオとか、まあ、僕のマスタリングスタジオとかとねコンパチビリティが取れてるようにしっかりできていて、であのメジャー あの、まあ、例えばソニーピクチャーズ、まあ、CBS コロンビアピクチャーズの名作とか、はいはい、ああいうところのはもう間違いなくきっちりできてるので、それがそのまま映画館のように、映画館によって変ですけどね、例えばアラビアのロレンスでオーケストラだったらスクリーンの裏にオーケストラがいるように聞こえるような録音になってるんです。もともと1960年、そんな昔のものだよね。さっきそのジェレミー・トーマスが古いって言ったけど、古い映画はね実はすごくよくできてるんです。
なるほどね。
古い映画ってマイクが2本だけで撮られたり3本だけでオーケストラ撮ったりするんで、
はいはい、
そうするとその前の3本のスピーカーとか2本のスピーカーでまるでーあのスクリーンの後ろって壁なんですけど、
うん、
あのその後ろにオーケストラが本当に異常に聞こえる。それが映画でやることの大事なことですね。その音楽だけじゃなくて それがあの、
うん、
ジャングルのシーンなのかその戦闘シーンなのかとかね、
はいはいはい、あの映画以外にももちろんあの坂本龍一のいろんなアルバムのエンジニアも務めていましたよね。
そうですね。
彼の録音の時ってあのどのようにしていたんですか。特徴的でした。
特徴的でしたね。80年代はあの、まあ、シンセサイザーとかですね編集技術が入ったり、はい、あの戦場メリークリスマスでいうとストリングスのようにクロートは全部プロフェット5というシンセサイザーで作ったりね、
はい、
でシンセサイザーが電気の音なんだけど、やっぱり本物の弦のように弦のオーケストラに聞こえるためにはね、やっぱ部屋の反射音っていうのがないとねできないんですね。
うん、
一度そのシンセサイザーの音を部屋に出してスタジオに出して、その音をこうなんかルームマイクみたいなのでそのもう一回ミックスに加えたりしてねやったりとか、シンセサイザーでも音をいくつも何レイヤーもこう一つの音だけじゃなくてピアノに何かを重ねたりとか、その、一つのメロディーに対してそのメロディーに対する音色のこだわりですね。坂本さんの一番の特徴、まあ、作曲家にとって一番大事なことはそこなんですけどね。メロディーにメロディーとかその、まあ、伴奏にしてもどんな音色がスピーカーからこう出るか、それによって 出てくるメロディーが生きるも死ぬも、生きるも死ぬもというか、そうですね、そのメロディーに合う音色をどこまで追求するか、まあ、バイオリンといってもいろんな音があるし、一人のバイオリンっていうのと4人のバイオリン、20人のバイオリンの音違うし、それを全く生のバイオリンを使わずにシンセサイザーをいくつか組み合わせてまるでオーケストラがいるように作ったりとか、こういうことを、やっていたのが80年代で、それでね、僕その後坂本龍一ずっと会ってなくて、でその2011年か10年ぐらいからまたいろいろ関わるようになってからですね、その時代だともう別の人なんですよ、80年代の坂本龍一のね、みんなの坂本龍一、
はいはい、
まあ、亡くなっちゃったんですけど、まあ、最後その10年15年ぐらいずっとあのいろんなプロジェクトの中にはあの美術館のプロジェクトだったり、一緒にこの作品を、作品といっても音の作品なんで、その、環境というか空間というかね、そういうのを作って、最後の方、最後の方、まあ最後だと思わなかったんだけどね、まあ本当にね、この、あのこのところは、楽器の音っていうよりもさっきの音色っていうことを追求すると、まあ何でも音色なのでね、いわゆる西洋楽器の五線譜に書かれた音だけではなくて、どんな音でも、あの例えば最後の方の作品にも入ってるけど、お皿、瀬戸物が割れたようなものを通して、そのチャリンチャリンとかね、そういう音とかですね、あとまあ雨の音っても、雨の音っていうのは実際には雨が降って何かに当たった音なんで、雨の音、雨の音、風の音、ビーチの音、無限に組み合わせはあるんですけど、そのように食えるものをどうやって拾ってくるかとか、
そういう音を自分でどっかで取ってきたものを、
そういうことも、ね、
スタジオで使うんですか。
そういうこと、坂本龍一自身もいつもテープレコーダーを持っていてね、ハンディレコーダーを持っていて、そのもうカメラでこうクローズアップで撮るように、なんか気になる音があると耳を澄ましてそこに寄っていって、その音を拾ったりとかね、あとは空間の中でこう音を出してみて面白い音を作ったり、普通にこう楽器に普通にこう、今これ普通にマイクが向いてるのを全然違うところで撮った方が面白いとかね、そういうことをやったり、ピアノなんか典型的なんですけど、ピアノの録音の仕方ってもう無限にこれもまたあるんですね、
うん、
ピアノの弾いてるとこに、弾いてる位置、鍵盤の弾いてる位置で聞こえてるピアノの音と、ピアノの前にいる人と、ジャズクラブの前の席にいる人と、ジャズクラブの後ろの席にいる人、コンサートホールのアリーナにいる人、コンサートホールの2階席の後ろにいる人、全部音違いますよね、
はい、
でそうするとどの音が好きかなので、それは、ロック音物、レコーデッドミュージックの場合すごく大事なのが、作曲家というか、まあ、演奏家ですね、まず演奏家、順番に言うと、まず作曲家がリスナーにどんな音を聞かせたいのかなっていうので音色を作ると、音色を作って、バイオリンとフルートの組み合わせとか、いろんなシンセサイザーの組み合わせとか、音色を作って、今度は演奏する、まあ坂本龍一の場合演奏、作曲家っていう立場と演奏家っていう立場と2つがあった。で今度は演奏家っていうのは、今度は昔のバッハにしても楽譜があって、楽譜を演奏家が過去に書かれたものをどういうふうに読み解いて、作曲家はどういう音色にしたいのかな、作曲家もういない場合、坂本龍一ももしかしてもうこれからはバッハのようにですね、誰かが楽譜を読んでどう読み解くかっていう風に、これからそういう風に変わっていくことになっていくんですけど、演奏家はその楽譜から読み取ったものからどのように聞かせたいかっていうのを考えて演奏したり、レコーディングミュージックの場合音を再生する。で今度はどこの位置で聴いてるかっていうのがね、すごく大事なので、実はそのスピーカーとかレコードとかですね、オーディオ技術ってすごく大事になるんですね。でそこできっちりその、まあ、コンサートホールの場合だったらお客さんのところにどう聞こえるか、例えば典型的なのは坂本龍一のピアノっていうのはクラシックのピアニストではないので、コンサートピアニストではないので、
うんうんうん、
必ずアンプリファイドしないといけないんです。
あ、そうなんですか。
ピアノコンチェルトってありますよね、うんうん、よくね、いろんな作曲家がいてる、はい、オーケストラがいてピアニストがいて、それに合わせて作曲家が書かれてる。だから、ピアノが柔らかいとこはオーケストラも全部も静かになってるからピアノも聞けるし、オーケストラがこう上がってくると、ピアノももしかしたらこうフォルテで弾いたりするんだけど、坂本龍一の作品の多くはオーケストラがこう上がってきてもピアノがガンと弾くんではなくてですね、そこで例えばソロ、今のちょうど今ツアーをしているこう東京の中でもインプロのパートが入ったりね、ジャズではないんだけど、オーケストラがフォルテやった場合ピアノの音ってやっぱり相当強く弾かないといかないんですよ。でその場合に強く弾かないでも聞こえたいようなものが結構多い。
なるほど。
それはやっぱり坂本龍一が、クラシックのコンサートピアニスト上がりではなくて、 本当に YMO をはじめレコーデッドミュージックを作って、うんうんうん、スタジオでスピーカーから再現したもので作ってきた人なので、
そういうものありきでやってるわけですね。
なるほど。それと一緒にオーケストラ入った場合ってのはそのバランスっていうのはね、なかなか難しいんです。ホールによっても変わるしね。だから必ずそのそーっと弾いてもそのオーケストラがガーッとやってるのに合うとかね。
さあ、それではここで一曲。東日本大震災をきっかけに坂本龍一さんの呼びかけで始まった東北ユースオーケストラの演奏をお届けします。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
The Best of 東北ユースオーケストラ2013から2023までのアルバムの中からメリークリスマスミスターローレンス聴いていただきました。これは2018年に録音されたものです。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は音楽家録音エンジニアの小野正源さんをお迎えしています。この東北ユースオーケストラには正源さんも深く関わっていらっしゃるんですよね。
そうですね、結果的にあの2013年から 毎年ではないんですけど、コロナ禍でできなかったりとかね、今も実は東京にこのために帰ってきました、東北から。
ずっとツアーをやってるんですね。どういうところでコンサートやってるんですか。
は
い、
盛岡、仙台、福島、そして最後はサントリーホール、今年は、はい、
あ、じゃあもうかなりもう立派なホールでこのユースオーケストラがやってるんですね。はい、教授が音楽監督としてどんな役割でした、どのようなことをしてました。
まずね、教授の呼びかけで始まった時にね、うん、音楽家ってやっぱりそのどういうモチベーションでやるかっていうことが大事なので、そういうことを教えたりね、あと音楽の力っていうのがあるということをね、やっぱり本当にね、特にここまで続けるとね、過ごしてる年時間が長いので、もう子供たちはプロに目指そうというつもりで入ったわけじゃないんですけど、プロになっていくような子が出てきたりとかですね、なんかあの番組を作り出す人が出てきたりとかですね、いろんな方が出てきてますね。で、小学生だった子は大学生だし、大学生だった子はもう30歳でね、社会人になって、どうやって続けていくかっていうね、音楽をどうやって続けていくか、
やっぱりその教授の強い思いというのは正源さんも感じられていらっしゃいましたか。
いや、もうそれはもうあの巻き込まれてますね。
あのやっぱりその子どもたちがどんどんそうやって成長していくということで、その成長していく過程というのは音にも現れていたりするんでしょうか。
あります、あります。皆さんあのどんどん上手くなっていくというかね、長くいる人は本当にその差がどんどん分かりますね、成長していくのがね、うん、あと子どもにとっての10年ってすごく人生の半分だったりするんで、はいはい、すごい成長ですよね、それは毎年毎年ね。
でもなかなかこう教授から教えてもらう、
あ、それは本当に大事なことです
ね。はい、その経験ができる子どもたちってやっぱり本当に贅沢だと思うんですけれども、は
い、そう思います、
ね、子どもたちからどんな感想というかどんな声が聞かれましたか。
腑に落ちる教え方上手ですね、このなんか理論でというよりも ね、
や
っぱりね、大事なのはあの音色をどういうふうに最終的に出していくかとかね、あとはそのお客さんに楽しませるためには自分たちがこう毎日こう違う場所でやってね、あの緊張しててもしょうがないので、まず自分たちが楽しめるような演奏をしましょうっていうね、そこの集中のさせ方とかですね、あの持っていき方がやっぱり上手ですね。で、まあ、そのユースオーケストラってやってる時の坂本龍一はあのスタジオとか他の仕事やってる時と全然違ってね、はい、とっても楽しそう、それがまた伝わってね、あの来てますね。
なんか若い時の教授はとても人に何かを教えるっていう感じはなかったんですけど、
ね、
人間は変わるんですね。
全然違う人です。あの80年代の僕たちが知ってた頃のあの時代とユースオーケストラの坂本龍一はあの見せてあげたいね、みんなにね。
あ、でもね、13年から始まってその翌年にがんの診断を受けるんですよね、うん、す健康状態が必ずしもいいわけではないから、その仕事は彼にとってかなり大変だったんじゃないですか。
とっても大変だと思いますね、うん、それから出てあの東北ユースオーケストラのためにあの書いた曲、2020年に、東北ユースオーケストラのために書いた曲もやっぱり自分の人生のものが全部入っていたりね、
は
あはあ、で癌であの治って戻ってきて、うん、僕実はそのタイミングで自分自身が脳卒中になって交代で倒れたりして、まあ、それでもまた復帰してるっていうね、なんかあの復帰してやる時のそのモチベーションとか、そのっていうかあんまり無理してもいけないんだけど、あの集中するのと楽しむことで、あのオーケストラってね、意外にね 練習時間とか大変なんですよ。だから本番もあるんだけど、ゲネプロとかその直前合宿とかね、あと夏にちょっと集まってとか、そのいつも一緒にいるメンバーではないので、それを集めてね、あの遊んでるんではないのでね、集中力と楽しくやってっていう、その短い時間の中に音を作り上げるっていう、これはね子供たちもすごく学んでるものと、すごく不思議がってる、いやできたっていうのがねありますね、みんなね、子供たちね。
ツアーまだ続いてますよね。
続いてます。あと2回、はい、土
曜日日曜日、明日が福島、
福島、明日福島、は
い、3月30日が福島京神郡山文化センター、そして翌日31日が東京のサントリーホールとなっているんですが、ただ東京公演はチケットソールドアウトになっているということで、福島公演に関しては東北ユースオーケストラのオフィシャルサイトでご確認いただきたいと思います。具体的にはどんな演奏会になってるんですか？
もうね、全部いつもはシンフォニーを2部に入れ出すんですけど、今回は全部坂本龍一の曲をやってます。意外にもうなかなか聴けない曲もね今回やってますからね。
ぜひ、例えばどういう曲やってます？
いや、これはね、あの日本作家の歌、あとアンガーとか、ね、アンガーはなかなか聴けないんじゃないかな。あとね、地中海、マーメイタランニとかね、エルマーマドリンか、そうか、そうですね。あとやっぱりね、まあ一番やっぱり盛り上がって、あの聞き慣れてる曲では東北ユースオーケストラの演奏の方がオリジナルサントラックよりも感動するんじゃないかっていうのはね、シェルタリングスカイとかラストエンペラー、さっき聞いてもらったメリークリスマスミスターローレンスも、あのすごくねオリジナルのサウンドトラックと全然違う演奏に仕上がってきてね、
はいはい、
まあ、あの坂本龍一自身のピアノもほら80年代と今全然違うピアニストですから、そういうものとオーケストラが一緒になって坂本龍一自身がこういう風にやりたいっていうのも出てるし、それをね小中高大学生のユースオーケストラがここまでできちゃうのは、やっぱりその毎年毎年こう一緒に楽しく、しかし集中して音色を作る、伝える、で自分たちの気持ちがやっぱり作曲って、作曲家の書いたのって感情なので、その感情が演奏で出せるかどうか、演奏の時に出てないとお客さん伝わりませんから。
あ、教授が今いないわけですから、彼の代わりに今監督してるのはどなたですか？
あの柳沢さんが指揮で入ってるんですけど、実はね今回ねもう一つ驚くべきこと、写真がいっぱい使ってるんですよ、そのこのずっとの間の。これね、みんなちょっともしかしたら号泣しますよ。これ僕もね旅行なんで、あの写真のスクリーン見れなかったんですけど、あのゲネプロンとかでちょっと見て、あ、これはやばいなって、まあ、演奏してる子どもたちはあのお客さんの方向いてるから、
はいはい、
あのスクリーン見えないんですけど、お客さん側からね、ちょっとネタバラシになるのでこれ言わない方がいいかな、でも本当にそれはすごいですその組み合わせ、はあ、もうなんかスクリーニング演奏みたいになってます。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は音楽家録音エンジニアの小野正源さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
この一週間は日本全国で不安定な天気が続いていましたが、季節は少しずつ春めいています。六本木の東京ミッドタウンでは恒例の春のイベント、ミッドタウンブロッサム2024を開催中です。ミッドタウンガーデンではおなじみの桜並木をはじめ、季節を彩るたくさんの花々が皆様をお待ちしています。そして人気のオープンカフェ、ブロッサムカフェにはザ・リッツ・カールトン東京が運営するフードトラックが登場。春にふさわしい華やかなフード&ドリンクをお楽しみいただけます。その他、桜のライトアップやストリートミュージアム、さらに六本木ストリートシアターなど、今年も春らしいコンテンツが満載です。ミッドタウンブロッサム2024に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンでゆったりとした春時間をお楽しみください。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、 The Lifestyle Museum。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜の小野正源さんのお話、 お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
多分答えるのは難しいかもしれませんけれど、教授のアルバムで特に好きなアルバムってあります？一番とは聞かないけど、
うん、1番2番って言えないんですけど、特に印象残ってるっていう意味でね、えってちょっと自分がハッとしたのがね、12っていう、ね、
最後の
アルバムなんですけど、あれはね、アルバムで出てるんですけど、あの曲のタイトルがね、2022、録音した日なんですよ、
うん、
でそれでなんと2022-0404っていうことをね、僕ずいぶん後になって自分の iPhone 教授に呼ばれていってでですね、セッティングしたりいろいろやるんですね。そうするとね、ここに動画が残ったりとかして、で合ってるんですけどね、セッティングのために全然元気なんですよ、うん、これはもうね、僕 の, あのそれ2022-0404の日はそこにいたんですね。でこういう風に普通にお話してコーヒー飲みながらね、もうこれはね、作曲家としてあと20年いくなと僕はその時感じていたんです。
うーん、
そういう意味でその後からその品種にいたことが発覚して、自分でねちょっとあの鳥肌でした。
なるほど、はい、これからも多分その気持ちは変わらないでしょうね、うん、
でね、音楽聞くとさ、まるでそこにいるようにってあるじゃないですか、ボーカリストもそこにいるように。コンサートでもね、さっきの写真じゃなくています、教授いますよ。
うーん、ね、うーん、ありがとうございました。今日のお客様は宇野清源さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum